はい、リスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、ひろきです。
はい、どうも、タイガです。
はい、2019年8月24日土曜日、漫画群始まります。
はい、皆さん、こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、こんばんは、皆さん。
はい。
はい。ね、
おはようの方が多かったりもするかもな。
意外とね。
通勤とか、なあ、書いてるし。
書いてる人いましたね。
うん。
どうなんやろな、それ。いいんかな。
え、なんで
通勤中にこんななんかさ、
うん、
夜にぐだぐだ喋ってる感じのやつ聞いてさ。
お前やな、仕事、見入るかな。
ねえ。ちょっと入ってもらえるように頑張りたいが。
そうやな、うん、もっと世相切っていった方がええかな。
切っていった方がええんかな。いや、そんなことないやろ。
そんなことないよ。
もうどこでも世相切っても。
ああ、忘れたいやつが聞いてくれたらええねん。
そうそう、そういうことですよ。
うん。
僕らは世相を切りません。
うん、うん、うん。え、今日、ひろきなんか話あんねやったっけ、うん、そういうの。
いや、やっぱ、花札を、最近初めてやりましたぐらいですかね。
面白そうやん、聞かしてや。俺やったことないわ。
あ、やったことないですか？
やったことない。
いや、僕もずっと気にはなってて。
うん。
で、まあなんかとある演出家さんと飲んでる時に。
うん。
もうちょっと花札ハマっててさ、みたいな。
うん。
話してたから。
うん。
ちょっと教えてくださいよって言って、まあそのまま家行って。
うん。
で、やったんですけど、もうちゃんと、うん、テーブルとかじゃなくて。
うん。
こう床にみんな座って。
はいはいはい。
で、座布団を一枚置いて。
こう座布団をこう列に並べんねんな。親が向こうに一人おって。
え、列に並べんの？
あ、それ半か蝶のやつかな。それ
いや、どうわからんけど。花札は座布団一個並べ、一個置いて、
うん。
で、その上でやるみたいな。感じで。で、編集王の、過去編のシーンでも、
うん。
花札やってるシーンあって。
え、あったっけ？
あったんすよ。
うん。
まあ、多分俺はその時花札がホットやったから目についたんでしょうけど。
ああ。
なんかほんまちゃんとした事務机の上にも、うん、座布団を引いてやってましたね。
それがもうマナーだよ。
なんかそうな、そうですね。
へえ。
で、花札ってまあ手に取ったことも初めてやったんですけど。
うんうん。
もうトランプの4分の1ぐらいもちっちゃいんですよね。
さ、トラン、花札の現物自体は俺実家にあったんよ。
あ、そうなんや。
うん。やっぱ、俺の親父が、そういうな、人やったから、やっぱ。
うん、え？な、え？その、賭博で、生計立ててたんですか？
うん、まあまあ、うん。なんか、ほっぺたの下ぐらいまで炭入っとったけどな。
いや、もう全部いけや。
うん。
そこまで入れんねや。普通、首までとかじゃない。
うん。もうだんだん、だんだん上まで入れようと思っとったやと思う。
侵食されてる感じでね。
そうそうそう。
住院みたいな感じで。
そうそうそうそう。
もう最後までいけや、じゃ
あ。でも実際のルールは聞いたことないな、うん、俺は。
ああ、なんかね、二、うん、人でやるときは、
うん、
恋恋っていう、
うん、
なんかルールがあるらしくて。
なんか聞いたことあるぞ。
なんか、サマーウォーズかなんかでやってたんですよね。
うん。
映画の。
うんうん。お願いします。
あ、そうそうそう。ああで、僕らが3人でやったんで、
うん。
まあ、花合わせっていう、
うん。
やつをやったんですけど、
うん。
まあ、今こうやって口だけで説明すると長い割に対してしょうもない話なんで。
もういつも通りやないかい。
え、おいちょっと聞いてくれ
よ。聞くよ。
微笑んでくれよ。
微笑んでるよ、ずっと。
いや、なんか、カードの種類が、
うん。
まず面白いなと思って、
うん。
カードがね、48枚あるんですよ。
うん。
種類がね。
うん。
で、全部、季節の植物なんですよ。
うん、うん。
で、1月に咲く花とか。で、それが4枚あって。
うん。
で、次はまあ2月に咲く花が4枚あって、みたいな。
うん、うん。
で、まあその、季節に合わせた、まあ植物の、絵が描いてるのが4枚あって。
うん。
で、その4枚の中でも一番点数が高いやつには、
うん。
なんか動物とか、
うんうんうん。
なんか月とか、
はいはい。
なんかそういうのが添えてあるんですよ。
はあ、は
あ、で、それを取れば、まあ20点もらえたり10点もらえたりするから、
うん。
まあ基本的にはそういう、こう、ちょっと役がつくような、
うん。
まあ、イノシカ蝶とかよく言うじゃないですか。
はいはいはい。
だああいうのはイノシシが書いてるやつと、
うん、
まあ、シカが書いてるやつと、蝶々が書いてるやつを3つ集めたら、
うん、
イノシカ蝶って役になって、
うん、
で、役だけで点数が入る上に、
うん、
その1枚1枚も10点ずつやから、もう結構点数が高いんですよね。
え、それ、集めるってどうやの？殴り合いで集めろ。
そんなわけないやろ。
よこせーみたいな。
はい、始めます
みんなやっぱ急に抜いてな。
やっぱって伝わらんから。
ぬらりって。
刃物ね。
あ,
あの、まず、開幕の時は、みんな7枚ずつ配るんですよ。
うん。
手札7枚みたいな。
はい。
それで、場に6枚出てるんですよね。
うん。
で、その6枚の中に自分の手札で持ってるやつと同じ植物を見つけたら、
うん、
その同じ植物のやつをポンって出せば、
うん、
もらえるみたいな。
その場に出てるやつが。
場に出てるやつと自分が手札から出したやつがもらえるみたいな。
うん、はいはいはい。そう。だからそれは手札にはもう入れられへんってことやな。
そうそう、取ったら終わり。
横に置いとくっていう。
そうそうそう。
はいはいはい、なるほどね。
回転も結構早くて。
はいはいはい。
で、最終的にみんな、あの、取るもの全部なくなりましたってなったら、
うん、
点数の計算を始めて、
うんうん、
で、まず役を数えて、
うんうん、
まあ、例えば、イノシカチョウとかなんかそういう役を数えて、はいはい、点数じゃあ70点やなって分かったら、
うん
う
ん、
こう、その後にこう、1枚ずつの単品の値段を計算していくんですよ。
うんうん、
まあ、だから、なんもない貸す札は1点とか。
うんうんうん、
で、まあ、さっき言ってたような、イノシシとかやったら10点。
うんうん、
で、なんか桜のなんか宴会してる幕が書いてるやつとか20点なんですよね。それが4項って言われるやつなんですよ。
おう、
で、その4項、5項かな、
うん、
?5 枚一番強いカードがあって、
うん、
それを取れば、それ1枚取るだけで20点やし、
うん、
役にも結構絡んでくるみたいな。
あ、
うん、
めっちゃ回転早そうやな。
うん。で、だいたいその、1年やろうかとか。
1年
半年やろうかとか、そういう言い方をして。
うん。
12回やって終わりみたいな。
あー、なるほどな。
そうそう。
あー、なるほど。
うん。
なんか、趣あるな。
いや、そうなんですよ。いちいち趣あるんですよ。
なあ。
だから、自分で花合わせって言って、
うん、
まあ、花を合わせて取るじゃないですか。
うん。
で、その後に山札からもう1枚パラってめくれるんですよ。
うんうん、
で、めくったその札と、同じ植物が書いてるやつが場に出てたら、
うん、
それももらえるんですよ。
ああ、なるほど。
はい、はい。だから1回で最高4枚取れるんですよね。
はいはいはいはい。なるほど。
で、その、最後の1枚パってめくった時に、
うん、
あの、すすきの絵が書いてて、
うんうん、
その上に月とか書いてるやつがパンって出てきたりしたら、
うん、
すごい風流な気持ちになるんですよね。
ああ、は
あ、はあ。やっぱ趣があるゲームでしたね。
へえ、なんかいいな、それ。
そう。やっぱ金さえかけへんかったらね。
うん。
楽しいんでしょうね。ま
あ、
かけへんかったけど。
うん。まあ、そういう、うん、言うとこ、かけてないって。
いや、かけてないですよ、僕は。
なあ。かけてないや、それ。なあ。
一銭たりともかけてないよ。
そうやな。
うん。まあ、っていう、しょうもない話ぐらいかな。
いやいや、いいやん。うん、そういう、知識系は楽しいで。
まあね。
うん。
インタレスティングですよね。
そうそうそうそう。
うん。いやでもやっぱ、ラジオ始める前の雑談でさ、
うん。
友達がこのラジオ聞いてくれてて、俺の話がおもろいって言ってたわって言って、タイガさんがもう、俺の、ヒロキの話はつまらんっていう感じのレッテルをこう、めっちゃ貼ってきたから、やっぱすごいしんどかったっすわ、喋るのが。
一色してんの？
俺の話なんてしても無駄やろなって思ってしまった、やっぱ。
へぇー、そんなお前可愛いとこあんねや。
可愛いっていうかね、やっぱ、しんどいわ。
そう。ほんまに？
うん、もうしんどい。
なんでやねん。
始まる前にわざわざそんなこと言われたらさ。
いやいや、俺は嬉しかったねっていう。俺が嬉しかったんやねっていう話をしただけやから。
でも、裏を返せばやなと思った。
ああ、札だけにな。
うまい。次行きましょう。
うまくないねんって。
次行きましょう、次行きましょう。
はい。もう、あの、あれですよ、今回。
はいはい。
今回、まあ、漫画軍、編集王について語る回なんですけど、うん。
はいはい。
これがね、第97回なんですよ。
97回、はい。
今回。
うん。
ということはもうね、皆さん分かってると思いますけれども。
はい。
第100回っていう節目が近いんですよね。
いやー、まさかこんなね。
うん。
100回もやるとはね。
うん。いや、ようやったもんよ。
いや、そうね。
うん。ということでですね、100回に向けて、はい、
うん。
僕たちは、はい、まあ、この前怖い話募集してばっかりやけど、
うん。
リスナーの手をひとときも休めさせたくないと。
そうね。うん。
第100回に向けての何かこう、お便りみたいなのをね。
うん。
またなんか募集したいなと思っておるんですよ。
そうですね。
うん。
やっぱこう、まあね、100回おめでとうの一行でもいいですけど。
うんうんうんうん。
なんか、やっぱこの回が印象に残りましたとかね。
うんうんうん。ああ、いいやん。
そういうの言ってくれたら嬉しいですよね。
いいやん、いいやん、そういうの。
この回のこのタイガさんの話が面白かったとかね。
ああ。そうやね。そういうの言ってほしいわ。そういうの言ってほしい。やっぱもう、ね、探り探りやから、やっぱ。
まあ分からんもんね、ライブと違ってね。
う
ん、
そうそう。友達とかの意見は、やっぱ直接聞けるけどさ。
うんうんうん。
実際これ聞いてる人たちって、どう思って俺らの話聞いてんねやろなって。
そうだな。
まあ、一応な、お便りとかにはそら、いつも楽しく聞かせてもらってます、みたいに書くけど。
うん。うんうん、
まあ、書くやん。
書くよ。
お便り送るんやったらそういうのな。
うんうんうん、
じゃなく、もっと具体的に、
うん、うん、
俺らのことをこう褒めてほしいね。どこどこの部分がこう面白かったよみたいな。
溢れてんな。
ここの掛け合いがすごい良かったよみたいに具体的に褒めてほしい、
まあね。うん。そうやな。
うん。
まああとなんかその思いもよらん楽しみ方してくれてたりしても嬉しいですよね。
ああそうや。そういうのも欲しいな。あここ楽しんでくれとったんやみたいな。
ねえ。
うん。
なんかこうポロッと出た。プチ情報みたいなのが、
うんうんうん、
なんか知らんかったって言ってもらったこともあるじゃないですか。
うんうんうん。
なんかどこどこで連載してましたとかね。
うんうん。
うん。いや、なんでも言ってくれたら嬉しいな。
そう。あとまあまあ、もっとこうしてくださいみたいなもんもちろんな。
うん。
漫画群、漫画メインのラジオやのに、漫画群の回一番情報量薄いやんみたいな。話の内容一番薄ないみたいな。
終わった。うすうす感づいてはいたんだ。
そういうこともな、まあ言ってくれたらええし、うん、そしたら俺らも、
まあ。言ってくれたら、ちゃんと認識しますよね。あ、やっぱそうなんやって。
そうそうそう。
うん、
まあ、認識。いや、今日な。
いや、前所せえや。まあね、まあ難しいとこありますけどね。
うんうん。
面白い漫画ほど面白いとしか言いようがなかったりとか。
そうやね、やっぱな、好きのある漫画の方がやっぱり語るっていうのは語りやすいから。
うん、そうなのよね。
名作ってやっぱ好きなかったりしたら語りにくいよな。
そうやな。
うん。
まあでもそういう意味では今回の漫画は、
うん。
まあ好きというかね。
うん。
まあちょっとこうテンションで持っていってる部分もありつつも、
うん、うんうん、
もう見応え抜群の作品ですからね。
いや、ほんまそうやったな。
うん。ちょっと盛り上がるんじゃないかな。はい、
うんうんうん。
はい。さあ、ということで。
はい。
お便りは、こちらのアドレスまで、100回記念、おめでとうございますとかね、いろいろお便りいただけたら嬉しいです。はい、アドレスすべて小文字で、はい、manwagun@outlook.jp、manwagun@outlook.jp です。お待ちしております。
はい。
さあ、ということで、今日はマンワグンですが、
はい。
今日お題となる漫画は何でしょうか？
今日は土田聖輝先生の編集王です。
はい。
はい。
この漫画マジで聞いたことすら僕なぜかなかったけど。
いやいや、なかったなかった。作者の名前もタイトルも俺聞いたことなかった。
こんな漫画があったんやなって感じですね。
うん。
うん。
なんか、もっと、なんやろ、名前出てきてもいい作家やのになと思った、俺。
ですよね。
うん。
亡くなられてるんでしたっけ？
そうそう。
ご自身がね。
うん。
だから、まあ、新しい作品がない分、ちょっとこう、出てこないのかもしれないですけど。
うん。
いや、それでも、でもね、ドラマ化とかもされてるみたいですよ、これ。
あ、そうやんな。見た見た。原田泰造で。
そうそう、ネプチューンのね。
うん。うん、
まあ話題にはやっぱなったんでしょうけど、まあ時が経ちすぎたのかっていう感じですね。
そうやな、うん。そうか。当時はもっと今より、
うん。
名前知れ渡ってたんかな。
そうじゃないかな。
ああ、で、新作は、もう死んだから新作も出えへんし、ちょっと名前も忘れられてきてる感じになってるんかも。うん
う
ん、
そうかもしんないですね。
だ
から僕らが、やっぱ世代違いで全然知らない名作ってまだまだあるんやろな。
ある。ほんまに、なんかこんなに癖の強い漫画まだ知られずにあったんやと思ったもん。
いや、ほんまですよね。
うん。やっぱ癖強い漫画って、その認知度低くても、
うん。
やっぱ圧倒的な支持者がおったりとかするし、そういう人って発信力強かったりするやん。
そうそう、そうやね。
なんか何かしら目にする機会ありそうやのになと思ってんけど。
ねえ。
なんかでも聞いたことなかったよな。
僕は編集王がめっちゃ好きなんですみたいな人出会ったことないですもんね。
うん。土田正樹好きなんですとか。
そうやね。
うん。
なんなんやろうな。まあでも、一番にその話題にあげるかって言われると、まあそうでもないような気もするけど。難しいな。
ああ、ハマる人おりそうやけどな。こういうの好きな人絶対おると思うけど、あんま聞いたことなかったな。
そうですね。
うん。
いやでもすごい残るシーンというか、
うん。
心にこうすごい結構人生で大事な時に思い出しそうやな、みたいな、
うん。
シーンとかもいっぱいあったしね。
うんうん。あった。うん、
ぜひ読んでほしいな、みんなにも。
はい。
はい。ということで、今回は、ショードックさんからね。
はい。
リスナーのショードックさんからの、まあ、おすすめで今回読んだわけですけども。
そうですね。三重県のアウトローやね。
アウトローですね。
ああ。
完全にアウトローですけど、こんなお便り来てます。
そこら辺、豆やから。
そうですね。一応、編集をやるっていうことについて、またショードックさんからお便り来たんで紹介しますね。
うん。
はい、題名、編集王について、タイガさん、ヒロキさん、こんにちは。法の番人こと、ショードックです。
ああ、じゃあ書いてくれてんねや、そんなこと。
書いてんねん。
俺、ちょっと読んでなかったわ、これ。
あ、そう。逆。
法、そうか。
あんた、破る方やな。
法の番人か。そうか、そうか。うん
そしてですね、この度は編集王を取り上げていただきありがとうございます。
うん、
自分にとってかなり思い入れのある作品なので本当に嬉しいです。単行本は持っていたのですが、手軽に読み返すため通勤途中などでも読める Kindle 版を改めて購入しました。うん、自身が印象に残っているシーンを挙げ出すとキリがないですが、一番はマンボコウズカの話ですかね。
うん、
子供時代の裸足の源のような生活から漫画家になった後の、天末は実に人間ドラマだなぁとしみじみ感じまし感動しました。他にもそれぞれのキャラクターに感情移入でき、つくづく熱い漫画だなと思います。お二人の感想を楽しみにしております。ショードック三重県46歳。
はい、ありがとうございます。うん、
まあ、同感ですね、僕も。マンボコウズカ、
はいはい
はい。
これは Kindle 版を改めて購入っていうのは、これ違法にまたやっぱ購入したやつやんな。
まあ、その可能性はあるよな。
うん、データを切ったってことやんな。
データ切りっすね。
うん。あの時のようにな。
高校生の頃はね。
そうそうそう。
物質的に切ってましたけど。
うん。今回はもうやっぱな、時代的データを切ってきたわけや。
人間は何歳になっても変わらんな。
変われへんさ。変わらんよ、そんな。いつまで経っても。
変われ変わったせ
変われ、ショードック。
いや、盗んだって書いてないから。
あ、ほんま。
さあ、ということで、そのショードックさんがおすすめしていただいてる、ま、編集を。
はい。
はい。まあね、ちょっと、作品情報とあらすじだけ、パラッと紹介します。
はい。
はい。はい、編集王は土田正樹先生による漫画です。青年漫画雑誌、青年漫画誌の編集部を舞台に、編集者や漫画家の姿が描かれている作品です。小学館、ビッグコミックスピリッツ、より、1994年から1997年まで連載された作品です。あらすじ、幼い頃に読んだ明日のジョーに憧れてボクサーを目指していた主人公、桃井カンパチが網膜剥離を宣告され、選手生命を絶たれてしまう。 その状況を見かねた幼馴染であるお梅に誘われ、彼の勤めている週刊ヤングシャウト編集部でのアルバイトを始める。過去の栄光にすがりつき、真面目に仕事をしない大御所作家。作家の書きたいものを無視し、とにかく売れる作品を書かせようとする編集者。腐り切った業界の負の常識に立ち向かい、編集王を目指す男の奮闘記となっております。
はーい。
はい。
これでもあれよな、桃井カンパチが出てくるやんか。うんうん、
はいはいはい。
別に主人公ではないんよな。
まあ、そこですね。
うん。
でもこの漫画の良さはやっぱそこですよね。
うん。いや、ま
あ、なんか、
うん。
よくある保守法でもあるけど、
うん、
でもやっぱ一番多いのって、
うん、
まあドラマにしても映画にしても漫画にしても主人公って影響を受けて変わる側じゃないですか、
うん、
でもなんかこの編集王はなんか各章ごとに別の主人公がいて、
うん、
その人にこう本来の主人公の桃井環八がこうまっすぐな魂をぶつけて、
うん、
その人たちがこう変わっていくみたいなね、
うんうんうんうん、
話やからね。
確かに、桃井カンパチ自体は、なんか変わったみたいなのは別にないよな。
成長はしてるけどね。
うん、そうそう。やけど、なんか性格自体が変わったとか、そういう描写あんまないもんな。
まあ、それがもう彼ですもんね。まあ、だから、まあ、どこまでね、これこう、事実に基づいてとかね。土田先生がどこまで、こういう編集者に対して思ってるかわかんないですけど。
うん。
まあ、少なからず編集者たちに思うことを、
うん、
こういうまっすぐなボクサー出身の青年から、
うん、
こう言ってほしいみたいな気持ちもまああるんでしょうね。
うんうんうん、まあ理想を描いてる部分はあるやろ
う
な。
うん、あると思うな。
編集者としてのあり方みたいな。
うん。
うん、
そうやね。
これなんかこう、不思議な漫画なんよな、これ。
うん、めっ
ちゃ。なんか、それ、今のな、あらすじとかだけ聞いたら、
うん。
ほんまになんか、青年誌の、
うん。
こう、まあ、人間の生き様とかを描いた、
はいはいはい。
なんか漫画なんやろなって感じは、あるやん、それだけ聞いたら。
まあ、ちょっとサラリーマン金太郎みたいな。
うんうんうん。
うん、
やけど、なんか、キャラクターとか、
うん。
あと、演出とかが、めちゃくちゃチープな時があるやん。
ありますね。
な
あ。2巻から突然、ギャグ多めになりますよね。
うん、ギャグを、まあ、ギャグも多いし、
うん。
なんか、何このステレオタイプな、
ああ、はいはいはいはい。
キャラクター、演出。
はいはいはい。
恥ずかしくてこんなん、ようできへんわ、みたいな。
まあ、そうですね。
っていうの、をやりながらも、
うん、
めちゃくちゃ緻密になんか演出を練って最後締めたりするやん、
うん、そうなんですよね。
そのアンバランスさが、
うん、
なんか漫画っていうよりやっぱこの土田先生自体を見てる感じがするやんか。
はいはいはいはい。
なんかまあそのアンバランスさがこの人なんやなみたいな。
まあそうですね。
うん。
なんかまっすぐやけど、みたいなね。
そうそうそう。ただまっすぐじゃないし。
うんうん。
なんかまあ、ちょっとやっぱひねくれてる部分もあるんかな。
まあそれは絶対そうです、
ね。うん。まっすぐで痛くないみたいな部分も多分あったりすると思うね。表現する人間として。
うん、そうやね。
うん。そのな、ね、ねじれ加減で、うん、漫画としては正直な、
はい、
綺麗にまとまった作品じゃない感じすんね、俺。
うんうん、そうやね。
ただその人間性が出てることによってすごい味あんのよな。
そうなんすよね。
うん。
だってまあ主人公がね、何かしら変化があってとかじゃないっすもんね。
うん。
だなんか、その、各章ごとに完結している、
うん。
なんか短編の羅列みたいな、
うんうん。
感じはしますね。うんうん、
瞬間瞬間やね。
うん。
話一個通しての、
うんうん。
全体的なコンセプトとか言うより、
うん、うんうん。
この下りの時、一個の話の中でのこの下りの時は、この演出をしようみたいな。
ああ、はいはいはい。
それがもうステレオタイプでめっちゃダサい演出。
うん。
しよう、
うん。
で、次はめっちゃストレートな熱い演出しよう。
うん、
でも次はすごい緻密に描き上げようみたいな。
うん、
なんか一貫してないね。バラバラやね、なんか。
なんか手法がね。
テンションというか、作者の。うんうん、
そう、なんかそれをすごく感じて、
うん、
で、この漫画でやってること自体がまあ漫画の編集じゃないですか。
うん、
まあだからこう、まあ、例えばまあ、お客さんの受けを考えたらもっとこうした方がいいんじゃないみたいな、
うんうんうん、
漫画ってこう作品作って編集の手が加わって、
うん、
その意見がこう一致したことによって出版されるけど、
うん、
だからこの編集王自体もどれだけ編集が関わってるのかなってちょっと思うんですよね、
うん
うん、そのいい意味でのアンバランスさが、
うんうん、
土田誠樹先生がその担当の編集の方の意見を組んで、
うん、
ちょっと挑戦してるのかなって思ったりもしたりして、
ああ、いやーでもなー、こんだけ癖強かったら俺編集者やったら任すけどな、もう。
いや、どう、わかんないっすよそれは。もう仕事やからね、編集者の人も。
チープなところとか緻密なところとかの差ってやっぱ、
うん、
どっちかが土田先生でどっちかが編集者の糸みたいなのが入り込んでんのかな。
どうなんですかね。
ま
あでも入ってるとこもあれば、そうじゃないとこもあると思いますけどね。でもなんかやっぱ編集の話やから、ほんまにところどころでこの漫画ってどれぐらい編集入ってんのかなとか思っちゃいますね。
まあ一貫性ないのがおもろいな、この漫画。
そうやね。
なんか絵も、なんかすごい丸くてポップな絵柄の時もあれば、めちゃくちゃ線多い書き込み、めっちゃ多いやつとかもあるし。
そうやね。
まあ、もちろんどの作家でもそういうのって、まあ、使うけど、落差として。でもなんかこの人の場合、なんかまた、ちゃうんよな。なんかそういう、なんて言ったらええんかな。そういう感じじゃないよな、またそれが。
そうですよね。
ま
あだからその時の気持ちを大事にしてはんのかな。
そう。いや、でもめっちゃそんな感じすんねん。なんか、意図的に絵の落差つけてるっていうより、な
ん
か書いてる感じで勝手にそうなってるような。
そうですね。いやー、まあ。なんかめっちゃハードボイルドなっていうか影多めでね。なんかグッとくるシーンもあれば、ほんまに影ないプリントした絵の時もあるもんね。
そうやんな。めっちゃ見開きとかで、な。
あ、
めっちゃ書きこ、はいはいはい、大駒めっちゃ使うやん、この人。
あの、宮沢賢治の詩が出てくるとこね。
そう。そこもよかった。あのお話もよかったよな。最後、宮沢賢治の詩で締めるか。と思って
ね。
でも
まあ宮沢賢治の詩が書いてるのって、セリフがないシーンじゃないですか。でもそれに宮沢賢治の詩を載せるコマとか最高っすよね。なんか
星とか、
そうそうそう、
なんかな、空とか、ああいうの綺麗よな。
そうですね。でもまあなんかやっぱりこう、この漫画全体通して、まあ悪いやつおらんっていうね。それがね、あの、大味っていうか結構その、キャラクター自体もちょっとテンプレっぽい、キャラクターやったりするんすけど、やっぱりそのなんか、悪の強さみたいなので、めちゃくちゃ人間らしいんですよね、キャラクターすべてが。初登場のシーンとかめちゃくちゃテンプレなやつ。
そうそう。こんなやつ、古典やんみたいな。
その、なんか、初登場の時にテンプレのキャラクターたちに、奥行きを与えていく、その精神力っていうか、それが、この漫画の一番僕好きなとこやなと思いましたね。
なんかその、もう明らかにテンプレな悪いやつが出てきて、
悪いよね、めっちゃ。
で、まあ、改心するタイミングも結構な、いきなりやったりするんよな。
まあまあ、そうやな。
まあ、一応な、なんかそういう過去を書いたりとか、 して、うん、なんかまあ心の葛藤があったんやろな、みたいな、シーンはちょっとまあ描いてはくれてるけど、
うん、
結構なんか俺の中では、いきなりなんか自分で、勝手に改心、思い、悔い改めて、
うん、
勝手に改心したな、みたいな感じがして、うん、で、突然やなって思うねんけど、
うんうん、
もうな、締め方がめちゃ上手やから、
そうやね。
話一個一個の、
うんうん、
なんかもう、今までのこと全部もう、許せるというかな。
まあ、そうやな。
いいよ、別に、みたいに思わされてしまうわ。
うん、でもなんか、基本的に、なんか、パラッと見てたらこう、うん、なんやろ、改心したな、こいつって感じやけど、
うん。
なんか、まあまあ、緻密に積み上げてはいますけどね。なんか、ほんまにこう、何があったとかじゃなくて、だから、例えばその、うん、よくある漫画の感じやと、
うん。
何かしら劇的な事件があって、
うん、
それで改心した。あ、これがキーやったんやなとかあるじゃないですか。
うんうん、
でも現実社会って、
うん、
もう、時間とかで、
うん、
その心のそのコップが溢れるみたいな。
はいはいはい。
限界が来て、
うん、
で、なんかいろいろ重なって、改心するタイミングが来たりするじゃないですか、
うんうんうん。
なんかそういうのがすごいリアルやなって思ったんですよね。
なぁ。
なんか目、あの、エロ漫画をこうね、三人の作家に書かせてる明治さんとか、
うん。
まあ、マンボウ小塚にしても。
そうやな。でも、俺は正直、あそこまでは変わられへんやろなって思う。もちろん、何か悔い改めたりとか気づくはあっても、
うん、うん。
むちゃくちゃ変わるやつおるやん。
誰です
か？この作品の中で。
はいはい。
急、こんなに変わるみたいな。
誰？
いやいや、その、まあ、マンボ・コウズカとかだってそうやし。
うん。
あ、そんなに、悔い改めて変わるみたいな。
ええー、そうか。なんか、それは全然思わんかったな。
こんなに俺は正直変われるかなって、俺は疑問感じんねん。
なるほどね。
うん。
なんか僕は割となんか、なんやろうな、時間、で、というか、
うん、
ずっとこう、人の道を外れてるなって思いつつも、
うん、
やってしまっていることを悔い改めて、
うん、
そういうことをしなくなるとか、
うん、
が、なんか、めっちゃ共感できたんですけどね。
いや、あの、幅がなんか俺違う感じすんねん。
ほんほん。
もの、やっぱこの人らがやってきたことってすごいことを今までやってきてて、
うんうん、
その、なんやろな。まあ、その、やさぐれてる内容もすごいやん、う
ん。はいはいはい。
それを全部チャラにして逆側に完全に振り切れるかなと思って。
明治くんとか？
明治くんって誰やったっけ？
あ、
エロ漫画家のやつ？
いやいや、エロ漫画を書かせてるやつ。
書かせてるやつか。あの、いじめられとったやつか。
いじめられて、てるけどソープ行きまくってたやつ。
はいはいはい。
うん。
そうそう。そうやな。うん。でもまあ俺はだからそういうのは、
うんうん、
ちょっと極端なまあ漫画としての表現やなっていうふうに思ってて。
なるほどね。
うん。いやけど、その締め方とかかなやっぱ。
うん。納得させる
終わ
り方をしてるから。
そうそうそう。だからそういうのも全部 OK。
うん、なるほどね。
うん。
だから僕は普通にプロセスがいいなって思ったし、
うん。
タイガーさんはその結末が良かったっていうか、畳み方が綺麗やから、全部納得させられる、うん、説得力が生まれるっていうことなんですよね。
うん、うん、うん。
なるほどね。
うん。まあね、キャラクターはなんか、まあ主要なキャラクターもそうやけど、
うん、
面白いキャラもいっぱいおるよな、やっぱ。
そうですね。だから、うん、この漫画に、
うん、
一番その都合よくというか、
うん、
人格を変革させることによって、
うん、
こう各章ごとにこうスパイスを与えてる、
うんうんうん、
キャラクターがやっぱ本しめじくんですよね。
本しめじくんな。
うん。クズやって、めっちゃええやつに目覚めて、
うん、
で、またクズなって、
うんうん、
みたいなね。
うん。
うん。
まあ、一番最後の方はちょっと影薄かったけどな。
そうですね。
本しめじ、本しめじくんもな、いいよな。うん、
いいですね。必要なキャラですね。
てかまあ、副部長もそうやし、副編集長か、う
ん。副編集長は結構ね、
うん。まあまあ、
いい仕事。
副編集長と本しめじくんなんやけど、
うん。
途中からめちゃくちゃ小さくなってない。最初、こいつらこんな小さかった？
本しめじくんに関してはもう、初登場のシーンなんか妖怪みたいやもんな。
そうそう、むっちゃキモいやん。
うん、キモい。
で、
あれ確かに。
そうやね、なんか、途中でなんか副編集長とかも、うん、なんかもうカンパチの腰ぐらいまでしかないんやって、身長。こんなにちっちゃかったっけと思って。
どうな、忘れちゃったな。
うん。
フェードでちっちゃくなってたんかな。
そうそう、最初はな、ほんまにこんなちっちゃくないね。
そうなんや。
うん。
初登場のシーンが分かれへん。
まあ、一巻の最後の方に出てきてるけど。
うんうん。
別にそんなちっちゃくないよ。
ね、編集長の。
うん。
肩足。ちょっと低いぐらい。
やろ
う？
うん。でも最後の方なんてもう腰ぐらいまでしかない。
腰ぐらいってやばい。
めちゃくちゃちっちゃなんね。
小学校低学年。
うん。途中で焦ったもん。え、こんな小さかったんこの人って。
デフォルメされていったんやな、
どうも。そうそうそう。
今、一巻パッと見て、
うん、
最終巻開いたらもう全然ちゃうな。
そう。絵柄、まあ、身長もそうやけど、絵柄自体も全然違うやろ。
うん。
一巻って結構書き込み多いんよな。
多いですね。
で、やっぱプリッ、そういうプリッとした感じの絵っていうのは一巻まだ少なめやけど、
うん。
やっぱり、ディフォルメだんだんされていったやろな。
今最終巻見たんですけど、
うん。
副編集長、長机あるじゃないですか。
うん、うん、うんうん。
長机、背伸びしないと顔出ないぐらい。
ちっちゃ
ちっちゃちっちゃ
いやもうそれ、ホルマジオのリトルフィートに切られた感じやん。どんどん小さなってるやん。
完全に攻撃受けてますね、これ。
あ
ほんまや、ほんまやな、腰やん。
そう、そうやで。
すご。
めちゃくちゃ小さいねん。
犬の、
うん、
頭一個大きいぐらいですね。
あの四つん這いの犬の。
そう、四つん這いの犬の。ちっちゃ。
ちっちゃいね、めっちゃ。でも結婚して子供もおるからな。
そうですね。
うん。
いいパパしてますからね。
うん。まあやっぱ過去編とかいいよな。
うん。いや、ずーなー、これはもうたまらないですね。
なあ、みんなの過去。
うん。もう特に編集長がね。
うん。あ、こういう人間やったんやなっていうな。
うん。もうそれこそカンパチみたいなね。
うんうんうん。
まっすぐな気持ちもあるし。
うん。
誠実やった人がやっぱどんどんこう業界のね。
そう、いろいろ知ってしまって。
そうやね。
うん。
汚れていってしまってね。
うん。
最後にはビニール袋に犬3匹詰め込んで捨てるような男に。
それはやばいな。
やばいよ。
その過程知りたいわ。変わるきっかけとしては描いてくれてたけど、あんなになるきっかけ。その間に犬捨てるぐらいの何があったん、うん、
いや、これ今やったら絶対アウトっすよね。
うん、アウトやな。
表現。ビニール袋に。
うん。
たとえ青年誌でもアウトやな。
なんかでもそういう表現、ちょっと具体的には出えへんけど、いっぱいあった気するな。
あ、今やったらアウトやろ、みたいな。
そうそう。まあ、パワハラとか。
あ、まあ、そうやな。
あれもひどいもんやったからな。むちゃくちゃ言うからな、みんな。
めちゃくちゃの度合いがえげつないですよね。
そうそう。
うん。いや、あとなんか、ね、うん、この編集王の世界の中で、
うん。
まあ、ヤングシャウトっていう、連載してるじゃないですか。
うん。
で、それの中で一番売れてる漫画がね、
うん。
まあ、多分セーラームーンなんでしょうけど、
あ、
うん、セーラームーンのパロディのブルセラムーンっていう、
うんうんうん、
まあ、女の子のヒーローが出てくる漫画が、まあ、世界、日本中で爆売れしてると。
うんうん。
ほいで、 あ、僕の親戚の女の子も変身セット持ってますよ、みたいな。
うん、そんなに、なんか庶民権得てんの？そのタイトルで。
ブルセラやで。ブルセラムーンで、しかも、編集の人たちは、いやー、このエロさがたまんねーって言ってるのに、小学生の女の子が、青年誌買って、ヤングシャウトを買って、変身セットまで持ってると考えにくいですよね。
考えにくいっておもろいな。うん、
考えにくい。いや、俺が お父さんで、小学校の娘が家でブルセラムーン見て、これの変身セット欲しいって言ったらもう俺言葉失いますよね。
ほんまやな、
うん。
ブルセラやからな。
うん、ブルセラっすよ。まあ一応ブルマとセーラー服っていう意味ではあるけど、
あ、
まあ使われ方ってまあ基本的にちょっと売春的な意味じゃないですか。
うん、うん、うん。そういう服をな、売って、うん、おっさんが買いに行くとこやからな。
売春の第一歩ですからね。
うん、うん、うん。ブルセラムーン。な、最後まででもブルセラムーンの名前は出てきてたよな。
出てきてますね。
なあ。
いや、作者途中で変えて連載続けてますからね。
そうそうそうそう。素朴、あの、トイレ掃除しとったからな、元の作者。
そうそうそう。
最終回の大団円みたいなな。今までのキャラ全員登場みたいな。ああいうのはもう一周回ってめっちゃいいやんって思うわ。
いや、爽快でしたね。
ああ。
いや、トイレ掃除のバイトしてんのみたいな。
しかも、たまたまテレビ局の。
そうそう。なんでやねん。
ああいうのいいよね。
いいですね。
あんなやさぐれてるなんか、ベテラン漫画家みたいなおったやん。
あ、いました、いました。
女、出ていけとか言って。
あの、ギャグ漫画描いてる人っすよね。
あ、じゃあ、そうそう。めっちゃシリアスなことやってると思っといて。
うん。笑えんだろ
う。そうそう。
俺が笑いよう。
あんなタイプの漫画家もスタジオ観覧に来てたしな。
そうやねん。まあ、突然立ち上がって一言物申すんすよ、ね。
そうそう。うん。朝まで生テレビみたいなやつで。
そう。
うん。
いやでもね、実際この編集王は、まあ過剰に演出してると思いますけど、
うん。
基本的には編集者が、
うん。
あの漫画の設定を考えて、
うんうん。
で、見込みのある新人作家に、この設定でこういう漫画を描けって言って連載させてるケースが多いじゃないですか。
うんうんうん。
実際ってそういうの多いんですかね。
いや、そうやんな。だから、やっぱこれ、97年とか6年ぐらいの漫画やから、今から20年ちょい前か。
うん。
だから、その本が漫画全盛期。
うんうん。
で、今ってやっぱもう本なんて売れへん時代やから。
そうですよね。
時代も違うから、なんか、今とどうなんやろなっていうのは俺めっちゃ思いながら読んでたわ。
そうやね。
こういうとこって今と一緒なんかなとか。
うん、で、まあ、これちょっとふわふわ情報ですけど、
うんうん、
なんかどっかでこう、キャプテン翼の作者は、
うん、
サッカー全然知らないみたいな噂を聞いたことがあるんですけど。
ああ、そんなんいっぱいありそうやな。
うん。ってことは、まあ一応編集者の人とかから、
うん、
サッカー漫画書いてみいひんって言われて書いたんかもしれないですよね。
ああ、でも確か誰かもお便りでくれたセイントセイヤもそういうこと書いてなかった、う
ん、あ、はい、はいはいはい。
なんかな、編集者とかみんなで話して、この設定やったらおもろいから行こうや、みたいな。
あ、そうや。
うん。
編集者たちの、なんかそのエキスパートたちが集まって、
うん。うん、
車田先生を捕まえて、みたいな、
うん。うん。
そうやな。
うん。やっぱそういう、まあ、まあ今まで言った漫画全部古い漫画やけど。
そうですね。
ああ。
まあ最近の。
最近のは確かにな、時代違うからやっぱ、
うん。
書きたいもん、持ってくるんかな。でも、この編集王の中でも、
うんうん。
あなたの書きたいもん書きなさいとか、あなたの書きたいもん持ってきなさいみたいに言うてるところもあったよな。
うん。
だからまあ、今でもやっぱどっちもあるんじゃない？
まあまあ、もちろんね、どっちもあるとは思いつつ、
うん、
結構その、編集王の中では、
うん、
売れてる漫画ほどそういう傾向にあるから、
うんうんうん、
売れてる漫画ほどこう編集者が作ってる感じがするから。
ああ。
だなんか今の漫画で売れてる漫画ってどうなんかなと思って。
今は違いそうな気するけどな。
うん。まあね、でも案出しとか打ち合わせとかはもちろんしてから、
うんうん。
あの、考えるやろうしね。
うんうん。
だここまで一方的じゃないにしても、
うん。
あ、この新人連載来年から始めようってなって、
うん、
編集者と喋って、
うん、
で、まあ内容が決まっていくみたいなことはありそうですね。
うんうんうん
うん。
まあ、だって例えばナルトとかでもそうやけど、
うん、
なんか、ナルトはもともとほんまキツネの設定やったけど、
ほう、
編集がそれやめさせて人間にさしたとか、
キツネが化けてる設定？
そうそうそうそう。
そうなんや。
とか、ナルトの師匠は、あの、ほんま、なんか動物の仙人みたいなのにしようと思ったけど、それもやめるとか。
あ、でも、そうなんや。
あ、ごめん、これ、嘘情報かも。
あ、ふわふわっすか？
うん。それネットで見たけど、スレで後の方で、それソースない情報やでって誰かが言ってたわ。
あるよね。
ごめんごめん、今の忘れて、嘘かも。
ジブリの本当のラストってね。もう黙ってくれって。
ごめんごめん。
まあでもその可能性はね、なんかゼロではないですからね。
う
ん
う
ん、
そうそう。だからそれぐらいな編集の意見が採用されてる可能性もあるよっていうな、
うんうん。そうですね。
あ、
いや、なんか、もうほんまに知らん世界やったから、単純にその、まあ過剰は過剰ですけど、
うん、
漫画の編集者ってまあ一応こういうテンションなんやな、みたいなのも知れて面白かったですね。
うんうんうんうん。
うん。だ当時あんまりなかったらしいですよ、そういう業界漫画みたいなやつが。
あ、なるほど。
うん。で、それもちょっとウィキペディアに書いてましたね。
へぇ、
一つの業界に特化して書くみたいな。
ああ、なるほどな。
うん。
今やったらな、もうそんな、まあ、スポーツの種類とか、いろいろも細分化して、ピンポイントで狙いに行ってる漫画多いもんな。
そうですね。
この業界について書く、みたいな。
なんか、ソムリエとかね。
そうそうそう。
うん、
自転車とか。
あ、そうやね。
うん。
なんか珍しかったみたいで。
そうか。
そうそう。ま、あと、プチ情報で言えば。
うん。
あの作者の土田正樹先生は、
うん、
結構こう、アルコール使用障害気味やったそうで。
あ、
だマンボコウズカとちょっと通ずる。
なるほど。ちょっと思いを馳せてたんかな。
かもしんないですね。やっぱ、あの、マンボコウズカのアルコール依存症の描写がね、
うん、
結構怖かったじゃないですか。
うんうんうん。
なんか、手の震えが止まらんとか言って、
うんうん、
ワンカップのね、日本酒飲んだらちょっと、うん、上が止まったとか。で、酔っ払ったらこう自分で制御できへんぐらい暴れてしまうみたいな。
うんうんうん。
ああいうのもね、やっぱちょっとアルコール依存症の毛があったからかけたもんかもしれないですね。
そうやな。自分の延長線上に、
うん。
あるものを描いたんかもな。
やっぱマンボコウズカはすごい奥行きやったもんな。キャラクターとして。
死んじゃったな。
死んじゃった。いやー、めっちゃ悲しかったな
ー。
あの演出たまらんっすよね。
うんうんうん。
死んだマンボコウズカをね、弟子が、横でね、
うん。
まあ、弟子というか元マネージャーの人がね、
うん。
あ、マンボ先生が死んでるって見つけた時に、
うん。
あのもう、死んだマンボコウズカが子供の姿になってね、
うん、うんうんうん。
そこにいるっていう。
うん。
うん、あのシーンはたまんないっすね。
な、アシスタントというかマネージャーも漫画家を目指しとってな。
いやー、あの人の話もな、
あれ、切なかったよな。なんかでも。あ、
切ない。
まあでも、リアルやろうな。
うん、まあそうなんでしょうね。
あ、現実やな、みたいな感じはしたな。ああいう人、うん、多分、むちゃくちゃおるんやろうなって思ったわ。
デビューできてなくてね。
うん、うん。
で、デビューの話はあったけど、
うん。
いいのが決まったから、その、後回しにされて。
うんうんうん。
いつまでもデビューできないっていうね。
うん。全然ある話やろ、こんなん。
いや、そうだよな。
ああ。
でもなんかすごい、その、 異質な漫画で、
うん。
まあ、一見見た感じやと、まあ、おもろいけどこれ人気出えへんやろ、みたいな。
うん。
漫画でも、
うん。
実際連載したら人気出ることもあるじゃないですか。
うん、うん、うん。
でも、そういう理由で潰されてきた才能もいっぱいあるんやろ
う
な。
うん。いやー、運よな。どの編集に当たるとか、どの出版社で書くとか。
うん、うん。
運になってきそうな部分はあるよな。
そうですね。
うん。
変にでっかいとこにこだわって、
うん。
全然連載できずにこう、持ち込み続けて、
うん。
疲弊してやめていく人もいるし、
うん。
マイナー誌でも連載して、こう、単行本が人気になる人もいるし。
うん、うん、うん。だって、進撃の巨人とかも、まあ、最初ジャンプに持ち込んだって言ってて。
はいはいはい。
で、跳ねられたんやって。
スプーン小さすぎるやろ、つって。
まあ、画力の問題もあったんやろな、でも。
ああ。
でも結局な、別のところ行ったから、あれ、週刊少年ジャンプやったら、あのグロい表現できてないしな。
あー、なるほどね。
うん。だあれは、進撃の巨人の世界観語る上で結構重要な表現やし、グロさって。
そうですよね。
うん、全然ちゃう作品になってたと思うで。
そうやんな。
うん。
いや、でも、ああいうのほど、ね、ジャンプ読む世代の子供に見てほしいですよね。
うん、うん、うん。
軽はずみに死ぬとか言うなって。これを見ろって。
まあな、
うん。
殺すとか、簡単に言うな。まあ、ドラゴンボールが死を軽くしてるからな。
ほら、ワクワクすっぞ。
何回でも生き返るから。
そう、ああ、そういう意味でね。
そうそう。大丈夫だ、ドラゴンボールがあるって言って。
死んでも生き返れる。
そうそう。
やばいやん。
死んだとて何かしら連絡取る手段あるしな。
天国あるもんね。
そうそう。
お前何かしら連絡取る手段って。
海王様の背中に手添えるとかな。
そうやな。
うん、占いババにちょっと何日かだけ蘇らせてもらうとか。
うん、そうやな、確かに。
うん。うん
まやな。
うん。死が近すぎ、死と生が、もう境界線あんまないねん。
ええー、でもそう考えたらさ。
うん。
なんでドラゴンボールってあんなセルとかブーとか出てきた時にさ。
うん。
ちゃんとさ、読者は絶望できたんやろうな。
ああ。
死んでも生き返るのに。
普通そうやんな。緊張感なくなるよな。
そういう風に言われたら緊張感なくなるじゃないですか。
うん。
いや、なんかめっちゃ目から鱗の話、全然関係ない話してるけど。
うんうんうんうん。
うん、
確かになんであのワクワク維持できてんやろ。
最後までね。
うん。みんな生き返れんのに。
ほんまや。
うん。
ちょっとこれ、お便り欲しいな。
手に汗握ってたで、俺ら。
いや、握ってた、握ってた。
うん。
もうフリーザとかもうマジで絶望したもんな。
なあ。
うん。
それはまあ、クリリンはなんかもう一回死んだからもう生き返られへんみたいな絶望感はあったけど。
ああ、そうか、そのルールあんのか。
そう、地球のドラゴンボールはな。
あ、ナメック星のやつはいけんの？
そう、ポルンガはいけんね。
ポルンガのが強いんか。
そうそう、ポルンガプピリットパローって言ったらいけんね。
あ、呼び出す呪文ね。
そう。
うん。よう言うてたわ。
しかも3個まで叶うからな。
すごいな。
うん。ただ確か大人数は一気に生き返らせられへんみたいな。なんか制約が地球のんとはちょっとちゃうね。
でも最後の方とかさ。
うん。
最初の頃、ドラゴンボール集めるのって大冒険やったじゃないですか。
うんうんうん。
でも最後の方は、ああ、ちょっと願い叶えたいな。よし、みんな手分けしてドラゴンボール探そうとか言って。
うん。
みんなドラゴンレーダー持って。
うん。
全員飛べるし。
もう。
めっちゃ簡単に集まってましたよね。
あれ、ブー編の時なんて。
うん。
ナメック星のドラゴンボールがあるじゃないかって言って。
うん。
ナメック星に行ったら。
うん。
こうなると思ってたよって言って、いきなりもうドラゴンボール全員集めてるから。ナメック星人たちが、ほらって。で、しかも、何かがあった時のためにと思って、願い事の内容をパワーアップしておいたのじゃ、と言って。 な制約とかも全部なくなって、めっちゃ何でも叶うようになってたし。
なんでそんなガバガバやのにあんな面白いの。
ガバガバやな。
今思ったらガバガバやん。
うん。
そっか。
やっぱでも絵の力かな。
いや、そうやろ、結局。
うん。引き込み方がやっぱ。
もう生き生きしすぎてるからさ、その世界が。
うん。
やっぱドラゴンボールすごいな。
すごいよな。
うん。いや、ちょっと編集王の話からだいぶそれましたけど。
うんうん。
うん。編集王。ゲーム編もありましたね。
あったな、ゲーム編。あの、ゲーム編の終わり方なんかちょっと、スッと終わらんかった、うん、
いや、僕ね、
うん。
ゲーム編ね、
うん。
始まったってなって、
うん。
で、あの、まあ、とあるその、ゲーム作ってるやつが主人公のカンパチの幼馴染のやつで、
うん。
で、そいつがこう、大金もらえるからって言って、クソゲーばっかり作ってて、
うん、
でもカンパチに、お前そんなんでええんかって怒られて、
うん、
で、全部何もかも会社も畳んで、うん、山小屋に、山小屋を借りて、
うん、
まあ、各部門でのもうめっちゃすごい人たちを集めて、伝説のゲームを作ろう、これから1年って言うじゃないですか。
うん、
俺ももう、もう正座っていうか、
うん、
もう姿勢を正してね、
うん、
あ、これから最低3巻ぐらいはゲーム編が1年始まるって思ったんですけど、
うん、
次のページめくったら1年後やったんですよね。
そうやね。
もう1年か。
何も変わらぬカンパチがおったよな。1年後。ああ、ちゃんとまだ働いてんねや、って思って1年経ったけど。
ほんまにあれはね、ちゃんと1年書いてほしかった。
俺な、ちょっとこれは、うん、ゲーム編はちょっと怪しいなとは思ってんね。
俺はあれが、うん、打ち切りの始まりやったんやろうなって思うんですね。
だって、まあ、最初ってお兄ちゃんがまあ、メインキャラやったやんか。ゲーム作る、はいはいはい。でもなんか途中から営業マンがメインみたいに変わって。
変わりましたね。
でもそっからすぐ終わったやんか。
うん、すって終わった。
だからなんか多分ゲームのことも書かれへんなーってなって。
なるほどな。
無理やから、なんか、人間ドラマというか、人間ドラマな、っていうか、なんかその、主人、メインキャラを変えて、
はいはいはい。
やろうって思ったけど、
なるほど。
これ、まあ、編集に手こ入れされたんかな。ちょっと無理なやったら、メインキャラ変えましょうか、みたいに言われたけど、
うん。
土田誠一先生はもうすでに心折れてて、なんか、ね、一応言われるがままに書いてみたけど、
見たものの。
いや、やっぱ無理だって言ってスッと終わってた。
多分それで合ってると思うな。
なあ、他の話との終わり方の密度が違いすぎて。
うん。この頃から、
ああ
この頃からっていうか、なんか露骨な芸能人出すのが多くなったじゃないですか。
ああ、はあ、はあ、はあ。
もう、ジャンレの出てきた瞬間も、そうなんかなって。
うん。ジャンレの出てきたの焦ったな。
いや、しかもね、レオンの時の格好のまま出てきてますよ。そうそうそ
う。ちっちゃい、乗せるだけぐらいのニット帽と。
そう、植木鉢持って。
いや、植木鉢はやりすぎやろ。
レオン以外の何者でもないから。
お
笑ったわ、あれ、声出して。
ね。
うん。まあ、ということで。
うん。
まあ、今回はこんな感じでしょうかね。
うん。いや、うん、いい漫画読ませてもらったわ。
そうですね。
他のも読んでみたいなと思ったもん、俺。
思った。俺の詩とかね、
うん。うんうん。
やっぱ熱い気持ちになるし。
うん。
まあ、この漫画ってある意味でちょっと宮本から君へに通ずるような。
うんうんうん。
漫画ではあるんやけど。
うん。
なんか、あそこまでこう、極端な。
うん。
まっすぐじゃなくて。
うん。
もうちょっとこう、まあ、タイガーさんが言ってるようにひねくれた部分もあったりして。
うんうんうん。
より現実っぽいというかね。
うん。
うん。だからまあ、この漫画はやっぱ手元に持っときたい漫画やなと思いましたね。
まあ俺はなんか漫画っていうより、まあなんか富樫とかも、好きな理由の一つとして、その人間の好みみたいな。
はいはい。
なんかその人格の歪みとか。
うん。
が見えるから。
うんうん。
この人のもなんかこの不安定な精神状態なんかなとか。
そうですね。
そういうの見える漫画家ってなんか好きやから、やっぱり。
なんかエロの扱い方が独特なんですよね。
あ
ー。もうエロに依存してる人なのか、エロを極端に嫌ってる人なのかが分かんないんですよね。
うんうんうんうんうん。どの表現に関してもそういうのあるよな。どっち、どれを一番表現したいことなんとか。
そうやな。
うん。
いや、素晴らしい漫画でした。
うん。おもろかった。
はい。
うん、
さあ、ということでですね、この番組では皆様からのお便りお待ちしております。もうすぐ100回記念ですのでね、100回記念に向けてちょっとお便り送ってほしいっていうのと、まあ、いつも通りこの漫画について語ってほしいとか、この漫画について話してるのがこう思いましたとか、どんな内容でも結構ですので、こちらのアドレスまでご連絡ください。アドレスすべて小文字で、漫画群アットマーク outlook.jp、漫画群アットマーク outlook.jp です。お待ちしております。
はい。100回記念コメントお待ちしております。
はい。さあ、ということで、次回取り扱う漫画は何ですか？
はい。次回は、おしりダンディさんのお便り。
はい。
で、ちょっと短編一個挟もうかなと思って。う
ん、はい。
クイ・リョウコ先生の引き出しにテラリウム。
はい。
はい。
ちょっとなんか、シャレた感じのね。
そうそうそう。作家性の強そうな漫画かな、みたいな。アート。
うん。
ぽい感じ。
ビレバン売ってそうなね。
ああ、そうそうそうそうそう。な。
うん。
あんま、なんか、作家にとってそれがいいことかわからんけど、一番しっくりする表現は。
うん、ちょっと言ってから俺も思った、これ。すごい普通にいい意味で言ってるけど、
うん、
あれ
って。作家にとってはどうか知らんけど、でも一番ピンとくるで、それ。
うん。ビレバンに置いてそう。
うん、うん、うん。
はい。ということで、まあこれはね、短編で一冊だけなんで、
うん。
このラジオは基本的に読んでから聞いてほしいラジオなので、
はい。
ぜひ読んでみてください。
はい。よろしくお願いします。
はい。
はい。
ではでは。
はい。ひろきいっぱい語りたいこととかない？今から。
え、今から
ない
ないです。大丈夫です。
はい。はい、それじゃあ皆さんさようなら。
さようなら。
はい。さようなら。
さようなら。